在。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書の詩編118編25節から26節を読みます。旧約聖書の958ページになります。詩編118編118編25節26節。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。祝福あれ、主の御名によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書12章12節から19節を読みます。新約聖書の192ページになります。ヨハネによる福音書12章12節から19節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスは、ロマの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロマの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。火を上げてあの男についていったではないか。祈祷を捧げます。主なる神様、御子イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来られました。私たちはこの悔い改めの季節の中を歩みつつ、あなたの深い憐れみにすがりつつ、心から自分の負い目を告白いたします。それゆえ、今日この城の手術に、私たちは苦しみの中にいる人たちのことを覚えます。また、病の床にある人たちのことも覚えます。さまざまな苦しい状況の中で、あるいは病が与える苦痛の中で、生きる気力をそがれて弱っている人たちが絶望の深みに 落ち込みませんように、お一人お一人を支え、困難や病と戦う力を与えてください。私たち人のすべての罪を許そうと、痛みと苦しみを味わい、それに耐えて十字架を担い続けた御子イエス・キリストの愛と憐れみにすがり、私たちが苦しむ人々の傍らに、この御子イエスと共に寄り添うことができますように。キリストは死に、キリストはよみがえり、キリストは再び来られます。主の平和を私たちにお与えください。受難週の日々もあなたの恵みにより強められ、新しい命に生かされ、使えるためにこの世に出て行かせてください。平和を与えてくださる神に心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。平和の主の到来と題しまして、御言葉の取り次ぎを行います。今日私たちは、城の主日を迎えました。この城にちなんで、今日私たちは、イエス様のエルサレム入城の場面を記した記事を読んでいます。4つの福音書すべてにこの記事があるのですが、描き方がだいぶ違います。マタイ・マルコ・ルカという共感福音書には、ロバの子を見つけるいきさつが描かれています。しかしこのヨハネ福音書では、イエスはロバの子を見つけてお乗りになったとだけ、簡潔に記されています。そしてもっと大きな違いは何かと申しますと、ヨハネ福音書では今日のテキストの17節以下にありますように、すぐ前にあるラザロの復活の出来事とエルサレム入城を関連させている点です。大勢の人々が夏目ヤシの枝、つまり城の葉のついた枝を持って出迎えて、ハレルの詩編と呼ばれる詩編の118編を引用して描いている点、それは共通しているんですけれども、共感福音書は特段ラザロの記事には触れておりません。まあ、そうした点に少し注意をしながら読み進んでまいりたいと思います。ロバの子に乗ってというのは、小予言書の中にありますゼカリア書9章9節からの引用です。このゼカリア書の9章以降のその後半ですけれども、これは紀元前2世紀ないしは4世紀頃の成立と見られておりますので、比較的イエス様の時代に近い成立なのですが、黙示文学的にエルサレムの勝利を述べております。エゼカリア書のその箇所はイスラエルの救いについて予言している部分なのですが、平和について考えるとき、私たちに大きな示唆を与えてくれる箇所であると思います。まあ、新約聖書では一部の引用だけがなされておりますけれども、少し本文 ゼカリヤ書の本文を読んでみることにいたします。もしご無理でなかったら、旧約聖書の1489ページをちょっと開けてみてください。1489ページ。ゼカリヤ書9章9節10節を読みます。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。いかがでしょうか。この平和のメシアを仰ぎ見つつ、エルサレムの勝利を述べておりますけれども、素晴らしい予言の言葉だと思います。特にこのロバを引用しているのがとてもいいと思います。ロバは紀元前4000年も以上前から、家畜として人間と共に生活を送ってきた動物ですけれども、この体高も1メートルちょっとしかないので、この人間が荷物を積むのにとても楽なのです。馬に荷物を積む場合は高いところに上げなくちゃいけませんけれども、ロバはすぐに荷物が積めます。そして馬に比べますとロバは性質が、大馬なのがとてもいいと思います。おまけに粗食にも耐えるそうですから、家畜としてはとても優れたものであると思います。まあ馬科であるということは変わらないんですけれども、このロバは馬のようにこの速い足を持っておりませんし、背も低いので見栄えという意味ではパッといたしません。三浦綾子さんの小説で読まれた方があると思いますけれども、チーロバ先生と呼ばれました日本のアシュラム運動の指導者であった榎本康郎先生は、このロバにもうすっかり惚れ込んでしまいました。ですから人は皆榎本先生のことをチーロバ先生というふうに呼んだわけです。イエス様が小さなロバに乗ってエルサレムに入場されたことに、榎本先生はよっぽど感銘を受けられたのだと思います。で、私もこう読んでおりまして、榎本先生のお気持ちがよく分かったような気がいたしました。イエス様が立派な馬ではなくて小さなロバを選ばれたということは、キリスト教の本質を表していると思います。イエス様が小さなロバに乗られたということは、 イエス様というお方が平和を選択して平和を与えるお方であるということを表しています。ゼカリア書にある通りです。そしてイエス様が平和を与えるお方であるということは、このヨハネ福音書の重要なモチーフです。例えば少し後の14章の27節にあります、この聖霊をくださると約束してくださる箇所にはこのように書いてあります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。そして16章の33節はこうです。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。古い時代の王様であるとか将軍であるとか、そういう人たちの凱旋の入場のシーンをちょっと想像してみてください。おそらくそういう場所には戦勝の興奮が残っていたと思います。王や将軍はこの世的な名誉や戦利品をこれ見よがしに、そこに集まった人たちに見せつけるかのような、そういう振る舞いをおそらくしたのだと思います。しかしこの小さなロバに乗ってとことこ入場してくる様子には、そういうところは微塵もありません。凱旋将軍の立派な軍馬は聖書という書物によってみすぼらしい小さなロバに置き換えられて、これからイエス様に起こる十字架と復活の出来事が、人間を支配する罪と死へ勝利することを見事に予兆しています。イエス・キリストの受難の7日間はこういうところから始まるのだと福音書は宣言しているのです。とりわけヨハネ福音書は17節18節の説明を付け加えることによって、つまりラザロの事件を目撃した群衆もその中に加わって証人となっていたことを記して、イエス様の復活の圧倒的な恵みを描いていると思います。イエス様がエルサレムに迎えられるということは、ヨハネによればこれからの世がこのイエス・キリストの十字架と復活によって新しい時代を迎える、そのことの宣言でもあります。この世には 私たちの心を騒がせ、怯えさせることがたくさんあるけれども、大丈夫だ。十字架と復活のイエス・キリストが共にいてくださる。これ以上の平和があるだろうか。そういうことなのです。ところで、イザヤ書9章5節には、平和の君という表現が出てまいります。そこには、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。そういうふうに書かれておりますけれども、これはメシアが支配権と一緒に受ける四つの称号のうちの一つだということが書かれております。平和の君。このヘブル語の平和、シャロームが意味するところによりますと、この平和の君という称号は、戦争のない政治上の平和平安の創造のみならず、この繁栄と幸福の確立をも示唆しております。で、そのことに照らし合わせれば、聖書における平和というのは、まさしく神が共にいてくださることを意味します。そのような平和を与えてくださる方として、イエス様はエルサレムに入城されたと、福音書は告げるのです。そうして小さなロバに乗って入城されたという出来事の裏側には、イエス様ご自身の中にすでに十字架にかかって人々を救うという毅然たる決心や選択があったのではないでしょうか。入城されるとき、白の枝を持って、ホサナホサナと叫んだ群衆は、そういうことに全く気づいていません。ホサナというのは、今救いたまえというそういう意味です。一説によりますと、当時のエルサレムの人口は大体10万人ぐらいと見られておりますけれども、祭りの期間になるとその人口は30万人以上に膨れ上がったと言われております。ですから、イエス様が入場するときに、イエス様にかけられたその賛美の声の勢いというものは相当なものだったろうと思われます。しかし、拍手を送る者が必ずしもその人を理解しているとは限りません。いくら大声でホサナと叫んでも、イエス様の行動を正しく理解することはできないのです。おそらく群衆の多くは、あの奇跡を起こしたイエスならば、自分たちをローマの政治支配から解放してくれるのではないかと、そのように期待していたものと思われます。自分に都合の良い考えだけでイエス・キリストを歓迎する者は、やがてイエス・キリストを捨てる者になります。そ そういうこともこのテキストの行間には示唆されていると思います。今週4月2日は専属の木曜日、翌4月3日は受難日です。エルサレム入城からスタートするこの7日間の一日一日を意識的に過ごすようにしたいものです。テキストの終わりの19節では、ファリサイ派の人々が互いに言い合っています。見よ、何をしても無駄だ。夜を挙げてあの男についていったではないか。なんとイエス様がこれから死を克服し新しい命を与えるお方であるという事実の前に、このイエス様を受け入れない張本人たちが、この世自体がイエス・キリストを受け入れようとしているのだというふうに判断しているわけです。皮肉にもこの判断はイエス様ご自身が、私はすでに世に勝っているとおっしゃったことを、それは事実だというふうに証明しております。サタンが大手を振って歩いているこの世自体がイエス・キリストの前にいわば自己分裂しかかっています。ヨハネの描くこの物語の展開は、この後章が進むにつれて、この世がイエス様を十字架につけるというこの最悪の展開を示しますけれども、翻ってそれは十字架と復活の主、平和の君イエス・キリストの本質を証しすることでもあります。それが証拠に、復活されたイエス様は最初に弟子たちに現れたときにこう言われています。あなた方に平和があるように。この宣言をすべてのキリスト者がいただいています。私たち一同心を合わせ、祈りを合わせて、来週の復活祭を迎えたいと願っています。祈ります。神様、城の手術の礼拝に私たちを招いてくださった幸いをありがとうございます。聖書を通してイエス様がエルサレムに入られた日を覚えています。自分の考えを基準に、あるいは不和雷動する群衆の姿を通して、私たち自身の罪が深いことをも示されています。それゆえにこそイエス様は受難の道を進まれました。ロバが従順に人の荷物を担ぐように、イエス様は十字架の死に至るまで従順に私たちの罪を背負ってくださっています。私たちは表面的な意味ではなく、心から賛美を歌いつつ主イエス・キリストを迎えます。 ホサナ、主よ、どうぞ救ってください。御子、イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌424番、美しい大地はを歌います。
お座りください。